相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
なんか変だと思ったらこれやってなくて
耳をね、はい、つけていただいて、はいはい、もうね、こういう状況ですから、うんうん、外にご飯を食べに行くというのも、ね、はい、なかなかできないもので、ね、私も最近流行りのオンライン飲み会を始めまして、家飲みを一人でやって友人たちとオンラインでつないだり、あと最近はYouTube ライブで、うん、皆さんにこう公開して、
あ、はい、あれだもんね、錦織圭とかもさ、家でなんかやってるのを出したりさ、はい、うちでスポンサーやってる土井美咲さんなんかも、なんか自分でこういう練習家でやってくださいとかさ、
やってますよね。あとこうアスリートの間では、うん、そういう動画のリレーですかね、
うん、
バトンを回して、こう運動する動画を、じゃあ次は誰々ってバトンを渡すっていうのが結構流行ってるらしいんですよ。
あれなんかトライアスロンを家でやったっていう人いるよね、
あ、そうなんですか。
あのウォーキングマシンってやって、で家でプールでやって乾燥したらしいよ、
はい、すごい
やってみた
らやってみましょうかね。あと私テレビで見たのが、うんうん、ベランダをずっとこう往復して走って42キロ走ったっていう方がいらっしゃるとか、
いろいろ工夫するね。
ねえ、
うちもね、オフィスでもね、自宅でもね、あれだよ、出前取ってるよ。
あ、そうですよね。
この間ねケンタッキーを、社員分全部取ってご馳走して、
いいですね、
うん、でご馳走してもらったらもう社員全部帰って、
あれ
もう今自宅勤務だよね、
うん、そうですね、
ねえ、いろいろこう変わってきますね。
そうですね、何かこうこの状況が落ち着いて日常が戻った後も、うん、もしかしたら、ね、その以前とは何か変わってることがありますね、かもしれませんね。
でファンダメンタルズとかで、はい、例えば今巣ごもりだから、こういう銘柄がいいだろうってやって、みんなこう狙って買っていくのあるじゃない、バーッと上がっちゃって、
そうですね、
これね、はい、これついていくと最後やられちゃうから、だから早めに手締まりしないと、
なるほど、
ダメですよ。ずっと どこまでも上がることはなくて、むしろその例えば証券会社のディーラーだとかヘッジファンドが買うわけじゃなくて、巣ごもりをしている一般投資家がちょこっとこう、あ、今これだからこれだってやって、みんなでこうにわかで買ってきたやつだから、必ず利益確定をされるので、
そうですね、
だからかなり上がっちゃってから乗っかるとガクンと売られて、あれやっていうことになって、でそれが空売りができない銘柄だとヘッジできないから、ひたすら半分になっちゃうとかね。
そうです、
うん、だ気をつけた。
テーマ株には、ね、
私はやらないんだけど、やってもね利益になればいいんだから、やるとしたらね早逃げ、家飲み早逃げがいいと思いますね。
はい、わかりました、うん、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。さあ、この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので、番組サイトのバナーからお願いします。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります、
はい、ではいつものいきましょう。
はい、それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。株価は大幅反落し、前の週末と比べ455円10銭安の19,043 円40銭で終えました。国内で新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからず、企業活動や消費を長期にわたって押し下げるとの見方が景気敏感株を中心に売りを促しました。日銀の ETF 買いが入らなかったとの観測も売り材料となり、 5番には480円超まで下げ幅を広げる場面がありました。国内で確認できた新型コロナウイルスの感染者数が12日までに7000人を超え、景気への影響を懸念した売りが朝方から膨らみました。安倍首相は11日緊急事態宣言の対象7都府県の事業者にオフィス出勤者を最低7割減らすよう要請しました。3月期決算企業の決算発表の本格化を控え、企業活動が停滞して今年度の業績を大きく押し下げるとの警戒が改めて広がりました。日銀が ETF 買い入れの目安の一つにしているとされる東証株価指数トピックスは午前に前の週末の終わり値に比べおよそ 0.50% 下げました。日銀が ETF を買い入れなかったとの観測が浮上して午後に売り圧力が強まりました。複数のメディアが中国で新たに確認された感染者数が再び100人を超えたと伝えたことも相場の重荷となりました。東証一部の売買代金は概算で1兆6513億円と2兆円を下回り、1月20日以来3ヶ月ぶりの低水準でした。売買高は10億5607万株、東証一部の値下がり銘柄数は1740と全体の8割を占めました。値上がりは380銘柄、変わらずは49銘柄でした。はい、薄商いの1日でした。
うん、そうですね、はい、今日一番目につくのは、はい、売買代金が1兆6513億円と、
はい、
まあ、圧倒的にこれ売買代金が少ないから、
そうですね、
みんな参加して来ないってことだね。
うん、
多分証券会社の出社も、多分、ディーラーたち出社ちょっと控えてトレードやめとこうよとかあるんじゃないかな。それとね、です。まあ、そういうのがあります。だから、はい、こう大きなこうプレイヤーがですね、今ちょっと休んでる状況なんじゃないかなっていうのがありますね。それとですね、今日が日経平均が455円安なんだけれども、はい、日経先物はね、240円ぐらいなんだよね。はい、引けの後でね、で。この差っていうのが、はい、まあ、日経平均と日経先物の違いだね。
はい、
日経先物は、一つの銘柄ですから実際売り買いがされるわけですね。日経平均を売り買いは具体的にはされてなくて、他の銘柄の、まあ、平均に指数をかけたものですから、はい、おのずと違ってくるわけですけれども、おそらくね、おそらくきっと多分メイビーパーアプス上がってる銘柄、極端に上がってる銘柄と下がってる銘柄、極端に下がっている銘柄、
はい、
中途半端に下がっている銘柄、はい、これがね、先物と日経平均の差を作ったんじゃないかなっていう感じ。240円ぐらいの下げだったら、はい、まあちょっと下げたなっていう感じだけど、450円の下げって、まあ結構
下げました。
頑張って下げたなっていう感じじゃないですか。
はい、
というところで、例えば日経平均の、225銘柄とかと先物に入ってるこうなんかもっとでかい銘柄がこう目指してトレードしてるのと多分違うのかもしれませんね。はい、でね、見ていくと、
はい、
日経先物を見ますとね、
はい、
ここでちょっと津田さんが見えないかもしれませんが、
はい、見えております。
見えますね。先月の半ばに底をつけました。これが1万6000円で底をつけました。正確に言うと1万5860円。3月17日底をつけて、そこからですね、底っていうのはそのボトムじゃなくて、その日からね、1、2、3、4、4日上げたんですけど、そこからまたね、1、2、3、4、5、6、7日下げて、
はい、
そこから1、2、3、4日上げたんですよ。
はい、
だから4日上げて、7日下げて、4日上げたんですね。はい、うん、ところが、この、先月末の7日間の下落は大きくなかった。は
い、そうです
ね。大暴落があって、1万6000円をつけて、4日間ぐんぐんぐんと上げて、ちょっと横ばって7日下げたんだけど、そこはね、どこまで下げたかと、1万8000円までしか下げなかった。
安値切り上がってますね。
安値切り上がってるんですね。それでその後、4日上げて、ちょうどこの、大暴落の後の急上昇。
はい、
ここのところまで今戻ってきてるんです。
同じところに
戻ってきてるんです。
はい、
で、これ実はね、 この人生で一番儲かったのが大暴落も儲かったけど、大暴落の後の急騰、
はい、
急騰ってこれお湯とかじゃないよ、
お湯沸いてるやつじゃなくて、
うん、急騰してなくて、はい、急に上がってる、ここは一番儲かった、はい、なぜかっていうと、はい、分かってるから、大暴落の後、例えば1万6000円でそこを打ったとして、これ 1,2,3,4,5 6日間7日間横ばってるわけだから、よしこれちょっと勝負だと思って、あの会社の金だとさ、会社の資金と自分の資金でやってるけど、会社の資金だとあんまり無茶できないんで、自分の資金で、はい、これ多分いけると。ちょい上げ。はい、緑まで。
はい。
で、第二線で、これバーってやって、これ一番儲かったんだけど。
見事に緑のあたりまで。
うん。うん、で、買いで取ってるから、これは、はい、堂々と言えるわけ。売りで取ってるとなんかちょっとね、今申し訳なくて。なんだけど、その後の7日間の下げが浅かったんで、今、津田さんおっしゃったように、下値切り上がりです。だから、コロナとかいろんなことを考えなければ、過去30年間、いろんななんとかショックで下げただけども、
はい、
下値切り上がりは基本上昇に向かう予兆だと、
はい、
いうことなんです。だから、今7日間の下落で、大暴落の1万6000円まで下げずに1万8000円近辺で下げ止まって4日経ってまして、
はい、
最初の上げ急騰、俺が取ったとこ、ここに並んでますから、これ抜けてくると、多分抜けちゃえばだよ、抜ければ2万とか2万1000円とか2万1500円とか2000円があるかもしれない。だから下に切り上がってるから、
はい、
コロナを考えなければ、
はい、
あの過去の例でいけばですね。で次のお話だから、それも視野に、はい、だから上がらない上がらないじゃなくて、あの過去なんとかショック、チャイナショックとかなんとかショックとかいっぱいあったけど、
はい、
このチャート分析通りになってるんで、あの大きく上げることも念頭に入れながら、だから売りを多く抱えてしまわないようにしなきゃいけないわけです、売る人は。ただ上がらないかもしれませんから、ただ過去のチャート分析でいくと上がる可能性が出てきた。で今日、私がこのキャプチャーを取ったのは15時15分なんですけども、日経先物19,070円なんですね。だから19,000円を割らずに、今陰線ですが、割らずにもう一本19,000円をし、そこにですね、あのなんだ、陽線が出ていって、過去1ヶ月間の高値をね、
はい、
陽線で抜いてきたら、これ2万円近辺になるんですよ。
回復も見えるかも。
それ超えてくると、
はい、
結構いっちゃうかもしれないというところです。ただ延々にはやっぱりいかないです。
ちょっとずつこう調整入りながら、
調整入ります。なぜかというと、
はい、
今日の原稿か、最近これ原稿書く人上手くなってきたね。俺なんかさ、俺この番組始めてから結構この原稿ちょっとおかしいとか、だってたった一人か二人の人で経験がそこそこ普通にある人が書いてるから、
はい、
あの分かんないとこもきっとね書いちゃってんだよ多分。
まあ、あの、
うん、
だけどこの日はこの人かなっていう、ね、うん、
だけど最近ね、うま、はい、うまい、うまい、これ、
う
ん、いいと思う、なんか、うん、それでね、
はい、
私が、1ヶ月ぐらい前にこれ予測したところですけども、
はい、
大暴落あるでしょう、
はい、
で大暴落が終わった後ですね、
はい、
大暴落が終わった後、日本政府やアメリカ政府がいろんな政策を出してくるから、
はい、
そこはこれでもかこれでもか出してきたときに、それでみんな飛びついて上がっていくでしょうって、これはもう予測してたんです、はい、だけどみんな飛びついて上がった後よく考えてみたら、これは経済政策が入っただけで、
はい、
企業の停滞は変わっていないと。
そこまで状況変わってない、
変わってないんですよ、全然変わってないんですよ、むしろ悪くなってるんですね。だからそれに気がついたのが一つと、
はい、
もう一つは利益確定売りで、
はい、
売りが来るだろうと。で、それが多分今なんですよ。今ね。あ、今とか、一回、今月の、初めにあって、で、もう一回あるんだよね。と、それを繰り返してるうちに、投資家の人たちが、これ、上がるんだか下がるんだか分かんなくなっちゃうわけ。大暴落があった。政策湿度でガーッと上がってきた。
はい、
それでやっぱり何も変わってねえよなって下がってきた、
はい、
でも下がってもまだ政策ちょっと出したりするし、トランプ大統領が何か言ったりするからまたちょっと上がってきた、
はい、期待感もね、
期待感があって上がってきた、株って期待感で上がりますから上がってきた、でもやっぱり違うよなって、結構いろいろ閉じてるし
まだ回復してないよな状況は、
だから、ね、みんな疑心暗鬼なんで、 陽線がね、連続3日続くことがないんですね。
ちょっとこう、もみもみしながら上がったり下がったり。
そう、2日続く、陽線2日続くと陰線がまた出るし、はい、で、陰線が1日2日出るとまた陽線が出るし、はっきりしない相場になると。で、これで、例えば悪いことが世の中に広まった時にもう一下げあって、次の上げの頃にコロナが収束しそうだと。はい、例えばニューヨークで、死者は、亡くなった方が増えているけれども、新たに、発症する人が減ったなんて噂が出てきて、それがネットにちらほら、と安心感でちょっとこう、今絶好の買い場なんて買ってくる人もいて、はい、で、だんだん日本がね、やがてこれ、開けない夜はないので、はい、必ず開けてきますから、やがて開けそうになったという期待感で、ぐわーっと上がると思うんだね。で、ぐわーっとそれ上がりますよ。その時にそれ全部期待感で上がりますから、また利益確定で売られるわけです。はい、その時に企業業績は、復活はしてないです。復活はしてないです。だから、また下がるだろうけど、そういうことがこれから続くので、この番組を聞いている皆さんには、はい、短期勝負で。
一気にこう、ぐーっと上げていく場面ではないから、うん、もうあまり長く持たずに。
持たずにですね。で、これで、今日換した1万9000円をそこに、はい、ここ1ヶ月ぐらいの高値を、ここ1週間ぐらいの高値を抜いてくると、陽線3本出るかもしれないね。陽線3本出ると結構勢いがつくんだけど、まあ、3本ぐらい出れば、陽線2本しかないんだ、今。はい、とにかく。で、陽線3本が出てき、ガーッとね、暴落の後上がった時は陽線4本連続ある。はい、だこれで陽線3本出ると、軽く下げてまた上がってって、2万円、2万1000円とか2万2000円とかなることもあるかもしれないんで、はい、ここはですね、注目点は、今日がね、1万9000円を割らずに、はい、明日、過去1週間の高値を超えてきて2万円を超えて近づくとか、まあ、2万円に近づき、その後2万円にタッチ、超えてくるようなことがあって、はい、陽線3本出ると、なんとなく少し元気になってくるかなっていう感じですね。
勢いつくかもしれませんね。
だ今はね、疑心暗鬼のところですよ。あ、は、と、い、でちょっと説明しますけどね。はい、それと、原油はね、まあ、
はい、原油反落しました。
暴落して下げてきましたね、はい。チャート上はあんまり良くないです。どちらかというと下落です。陰線2連続で出てきました。前の安値が20ドルなんですね、はい。そこまで下げるか下げない。これ多分ね、ここでもたもたやると思いますね。はい、というところでしょう。それから、金はね。
金ちょっと聞きたかったんですけど。
金ガーッと上がったんだけど。はい。一応ね、私自身は売りを入れてます。ただし途中上がってきた時に買いヘッジを入れて、買いヘッジを手締まっていますので、買いヘッジで、取った利益を、口座に残しながら、玉としては売りを持ってます。はい。という状況で、まあ、金の天井を狙ってるから、これ金ここ2、3ヶ月でもう、あれだからね、死ぬほど取ったからね、これ。
そうですよね。うん、もう一段、もうその勢いでっていう感じでは
なさそうな気がするんだよね。はい。というところでしょうかね。
はい。はい、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はね、はい、どうして利益を出し続けられるのか、
はあ、一番知りたいことですね。
でしょ、うん、俺昨日さ休みだったんで、はい、この1月から、4月の9日までの利益と4月の1日かな、はい、から9日までの利益と見たらやっぱり結構大幅プラスになって、
はい、
うん、でどうして利益を出し続けられるのか、自分は毎回ね、ええ、100% の自信があって入れてるわけじゃないわけですよ。これみんなそうですよ。うん、証券会社のディーラーだってファンドマネージャーだって 100% の自信があるわけじゃないわけだけど、なんとか考えて、ってうなりながらもう考えて、よし買いだって言って見ていって結果取れ、よし売りだって入れていって結果取れ、それを繰り返していくうちに1ヶ月の利益、半年の利益とかなっていくわけですけれども、はい、じゃあどうやってうんうんうなりながらもね、なんていうかな、取れ続けているのかということなんですけど、これはね、はい、先が読めるからです。酒が飲めるからじゃない。
酒が飲めるって今ちょっと聞こえちゃったんですけど。
先が読めるからですね。はい、で、どうして先が読めるのかっていうと、実は何度もお話してますように、はい、暴落は 去年2回あって、一昨年も2回あったわけです、はい、でチャートの形としてはその4回とも今回 の, あの暴落と同じチャートの形なんですね、はい、だからコロナショックだったりなんとかショックだったりショックは違うんだけれども、投資家心理っていうのは一緒で、はい、しばらく上げ続けた時に上げ止まりがあって、上げ止まりで上がったり下がったりして、そういう時に、事件があると、なんとかショックがあるとそこから下がっていって、で大きく下がるとどこかで底を打って、これは二十何日間ぐらい下げるとですね、あのリーマンショックは25日でも底を打ったんですよ。でその後横ばいが長かったけれども、今回も24、5日で1万6000円という底を打って、はい、そこから、まあ、一気にバーッと丸4日間連続陽線で上げて、そこからまた7日下がって4日上げて、はい、今日ですから、あのこれは過去の暴落も同じ動きを大体してる。ああ、
そしてその過去の暴落をしっかりこう研究して見てきているから、
うん、
歴史を知ってるっていう。
そうですね、暴落だけじゃなくて、今回は暴落だったけど平常時の上げ下げも、はい、例えば過去、私なんかは過去30年分を、はい、あのパンローリングのチャートでね常に勉強していて、今日も今俺早く着いちゃったからさ、道路空いてるからさ早く着いちゃって、
まあ今そうですよね、
家からもすごい早いよ、もう前に、はい、白バイが先導してるんじゃないかぐらい誰もいないんだからそれで、はい、そこのタリーズでさ、
はい、
今バイトして、あバイトじゃねえよ、バイトじゃなくてタリーズで、
今タリーズでバイトしてる、
タリーズうちのね三男がねタリーズでバイト始まったんだけど、そうそう、でそこのすぐあのラジオ日経の前のタリーズで、エクセシオールじゃなくてなんだっけ前にあるやつプロントがやってないからさ、
あ
そうなんだ、でタリーズでそこでもねちゃんとチャートトレーニング、はあ、今ちょっと FX に凝ってて、FX のトレーニング、それから、家を出る起きた時も FX、もう FX のトレーニングをしていて、はい、それから今日オフィス行ったんですけど、はい、オフィスに着いてからもトレーニングして、
はい、
で昨日夜中の12時、9時半ぐらい寝ちゃって12時半に夜中起きたんだけど、トイレ行ってその後またトレーニング、そうトレーニングとやっぱりチャートを分析するということだね、
あ隙間時間を使って、
うん、そうどんな風に動くのか、
はい、
どうこう動いた後こう動く、あこう動くんだな、こう動くんだな、結局ね、あのなんか子供が孫がね今ね公文のさ、
はい、
算数やってんの、
へ
でねあれすごいよね、もう 何百枚もやるわけよ、
すごい量なんですよね公文ってね、
そうだけどね、なんか5歳か6歳なんだけど、あんだけやってるからさ、もうなんか17たす14とかさ、
はい、
13たす7とかさ、
はい、
7はできない、13たす9とかさ、
はい、
俺ちょっと考えないか分かんない、
ちょっと考えちゃいました、そうそうそう、今
13たす7はできない、20だから、
20ですか、
でも13たす9だと分かんなくなっちゃうわけ、
はい、
あんなのさ 5歳か6歳できるわけよ、でそれはね訓練してるから、で、チャートも訓練で、よくねチャートだけじゃ取れないっていう人いるけど、だって俺取れてるもん、うん、俺の周りの人も取れてるから、
そうですね、
でファンダメンタルって読めないもん、だってトランプさんが今度何喋るかとか、
はい、
それからじゃあ金利がこうなったらこうなって、そして銀、シルバーがこうなって、それで今度はこうなって、そんな深読みできないから、
いつどんなニュースが出るかも、ね、
うん、分かんないもん、で外れるから、だいたいそういうのが、うん、ところがチャートだと、
はい、
ある動きをした後にやっぱりこういう動きをするので、だいたいね、はい、30年前も20年前も15年前も一緒だね、
あ練習できるっていうのも大きいですね、あと
そうなんです、だから利益を出し付けられるわけです、
はい、
でじゃ あの今どういう時かっていうと、
はい、
今は単純にコロナのことを考えなければ、移動平均線は上から60日線、
はい、
その下に5日線、その下に20日線なんですよ今、
はい、
これは10年前も20年前も30年前も40年前も平安時代も石器時代も、
はい、
取引所があればね、
あれば
上から65、20ってどういうことかっていうと、2つ、2つないな、この順番の時はガーッと下げた後株価だけが一時的に上がったから20日線の上に5日線だ、
はい、あ5日線が下からこう抜けて、
そうです、
先の真ん中にまだいるよっていう、
そういうことです、はい、だからこれはどうして起きたかというと、暴落があった結果上から60日線、その後に20日線、その後に5日線になりました、
はい、
そしてなんだか分かんないけど買う人が多くって買われた結果、一番下にあった5日線が上から2番目の20日線を超えて、はい、順番が入れ替わった結果上から65、20になったわけです、
はい、
まずこれは一つです、はい、でこれはあのリスナーの皆さんも過去のチャートをずっと見ていただくといくらでもあります、
暴落の後のそういう場面、
そうです、から暴落じゃなくても中落でも小落でもこういう時はあります、
はい、
であったとしてこの後の動きどうなるんだろう、うん、 過去をつぶさに全部見てみるわけですね、はい、そうするとね、いつもこれ不安定なのよ。
あ、
だって暴落の後、はい、一番下にあった5日線が上から2番目の20日線を超えるわけだから、その間って人々の心理って、まあ一応買われてるけどいつ下がるか分かんねえよなって、
そうですね、まだそのね、解決したわけじゃない し、もう一回下がるのかなな
ーってなるでしょ、はい、そうなると陽線2本出ると、はい、息をついたかなと思って買うと、はい、陰線になっちゃう、
やられちゃうんですよね、
やられちゃうわけですよ。で何日か下がると、はい、まあ一応5日線が20日線の上に来たぐらいだから頑張ってるからまた上がってくるわけですよ、はい、つまり我々がこれからのマーケットでしばらく対処しなきゃいけないのは、はい、不安定な動きの中に今移動平均線の並び上あると。で、理屈はそういうことだし、はい、過去30年でも40年でも確認すると、この並びの時は不安定なんですよ。で、このまま上がっていっちゃったとしても、はい、何本か陽線が出ると、必ず陰線が3、4本出て下げそうな雰囲気を見せてまた上がるわけですよ。で、ちょっと上がったから買うと、またちょっと軽く下がっちゃうんだよね。非常に、嫌なタイミングです。
思わせぶりな動きをずっとするんですね、うん、
で今度はそれでもね、なんか20日線が上を向いて、その上に上を向いた5日線があるから上がっていくのかなと思うと、はい、どっかで天井を打ってね、またこう下がっていくんだよね。
やっぱり62線が上にあるっていう、
うん、そういうことですね、はい、そうするとだからそこは2万いくら2万1000か2000あたりだと思うんだけど、はい、だからそこ以上ってのはあまり考えられなくて、もし言ったと、だから我々が予測するのは不安定な動きなんで、短期短期の勝負をしながら、この上げがどっかで横ばって下に逆 半分の法則で抜けた時には、はい、もう買いを持た、まあ短期短期だから買いを持たないのは当然だけど、陰線2本で下に抜けちゃったら一回売りを入れて、その売りも長く続くかどうか、はい、そろそろ見ながら、短期短期で手仕舞い入れをやっていって、5日線の底値が切り上がるのか、はい、切り下がるのか、5日線の上値が切り下がるのか上がるのかを見ながら、そのトレンドの中で短期だから、5日線の下値が今上がってるから、ね、はい、とりあえず上昇トレンドなんですよ、今日は下がったけど、とりあえず今上昇トレンドなんですよ。で、1万9000円を下に上に陽線で抜けたら上昇ですから、かといってもう2日か3日長くて4日1回切る、うん、で次の下げをが5日線の高値が切り下がらないかどうか見ながら、はい、安値は切り上がってますから、はい、そう見ながら本当に注意しながらやる。
そうですね。あとその短期でやるときっていうのは、うん、ちゃんと見てこうなったらこうしようって決めておかないと出遅れてしまうと、短期でこうね入るのが遅れるともう遅いですからね。
あともう一個皆さんにお伝えしたいのは、はい、今こういう時だから初心者は本当に慎重にやるということと、
はい、
次に備えて、はい、必ずこの後5日線が62線を抜ける日が2ヶ月後か3ヶ月後か4ヶ月後か半年後か分かんないけど来ます、
はい、
で必ずパンパカパンになりますから、はい、そこに備えてパンパカパンの練習しといてもいいですね。
確かにパンパカパンが来た時にすぐ動けるように今は、
あと2番底の可能性も出てきたかもしれないから、その準備、
はい、しっかり勉強する時間にもね当てたいと思います。さあ、という間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですが、はい、今日はどんなお話でしょう。
なんかやりましょう。
はい、ちゃんと見ながらこの後も引き続きお付き合いください、
はいはい、
この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。この後の延長配信も引き続きお付き合いください、はい、それでは最後の締めいきましょう、
は
い、
株は技術だ。